はい。
これ、
何の略でしょう。What does this stand for? Ask. まあ、ask って簡単な言葉で、ね、これが何の略かな。なんか、ね、調べるといろいろ出てバーッと出てくるんですけどね、こう、ability, skill, knowledge とかよくわかんない。There are so many things that I can be, you know, but ask.
これね、まあ、その中でも今日は ask、まあ、そのままやと思いますけど seek、knock、ね、求める、探す、叩くっていう、これも調べると結構ポッと出てくるんですね、求める、探す、叩く、ね、ask、seek、knock、 これ就職活動の話じゃないんですよ、就職なんか当てはまりそうだけど It's not about job search although you might want, yeah, maybe it's applicable。これは聖書の言葉、ご存知かもしれません。聖書の言葉、この言葉から来てるんですね。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます、ね、It comes from this Bible verse. Ask and it will be given to you. Seek and you'll be find. You will find. Knock and the door will be opened to you、ね、でもちろん今も言いました、例えば就職活動ね、もう本当にドアを叩きながら探し持つ、仕事を探し求めながらとかね、それに当てはめたくもなる人もいるかもしれません。 And as I said, you know, some people want to apply this to the job search. You know, you're searching for the job, you're asking for the job, you're knocking the door to the job. それとかこう自分が欲しいものがあってこうお祈りしてる時に思い出すかもしれないですね。 Or some people might remember this when they want something and they're praying for it.でもこの言葉というのは実はもっともっともっともっともっと大切な意味があるんですね。But this actually has a far more important meaning. そこで今日、マタイの7章、7節から12節をちょっと見てみたいと思うんですね。マタイの7章の7節から12節。あ、どうでした？ちょっと、マタイの7章の何節から12節で、Let's open our Bible to Matthew 7, 7 through 12. な、7節から読みますよ。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。あなた方も自分の子がパンをくださいっていう時に誰が石を与えるでしょう。また子が魚をくださいっていうのに誰が蛇を与えるでしょう。してみるとあなた方は悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと天におられるあなた方の父がどうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょう。それで何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい。これが律法であり預言者です。ここ簡単にまとめてみると、実はこれ3つの、まあ、セクションというか3つの要素がこう入ってるんですよね。 This has like three components here、okay? 最初に7節8節はこれ神様の約束ですね。 Verse 7 and 8 is the promise from God. 求めたら与えられるよって、探したら見つかるよって、叩いたら開くよっていう、そういう約束がここに書かれてるんですね。 You see, you says if you ask, you'll be given to you. That's the promise. If you seek, you'll find. If you knock, you'll open. That's the promise.でその次9節から11節見ると、まあ、今言った約束に関してのこう例が、例えが書かれているんですね。Example. And verse 9 through 11 gives you the example of this promise. とても分かりやすいんじゃないかなと思います、ね。自分の子はパンをくださいって言ったら、誰が石を与えるでしょう。そんな人いないと思いますね。あるいは子供が魚くれって言ってるのに、蛇をあげる人いないでしょう。すごい分かりやすいと思うんですね。そういう例が ここで挙げられています。This verse 9 says, you know, if your son asks for bread, who will give a stone? Or if your son asks for fish, who will give a snake? It's so simple. これで12節最後のところで、この適用っていうのかな、こうね、まあ戒め、命令形になってますけれども、これをどうやって自分私たちに当てはめたらいいのかなみたいなことが書かれてますね。And verse 12 gives us the application in the form of command. でこれ実はこの12節がこのセクションの結論になってるんですよね。And actually this verse 12 is the conclusion of this whole section. みたいなことをちょっと頭に入れて少し見ていきたい。今日少しあのバイブルスタディ風に説明をしていきたいと思うんですね。結構知られてる箇所なんですけれども、これよく読んでいくといろんなことが見えてくるんで、ね、あ、聖書ってこういう風に読んで、あ、こうやって理解していくのがいいのかっていうのを思想の中でね、少しずつこう、ま、覚えていってもらえたらなと思います。 So I'm going to just go through in the Bible study form today、so that hoping that this is a very famous section butIt has a really deeper meaning than what is commonly out there. And I'm kind of hoping that you will kind of start to learn how, well, this is the way, this is how we should read the Bible and how we should understand. Okay? まず7節からいきますよ。Verse 7. 求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。と書いてあります。Verse 7 says, Ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and the door will be opened to you. で、これ多くのクリスチャンの人が祈りの法則だと思うんです、思ってるようですね。And many Christians believe this is the formula of prayer. ね、求めなさい、そうすれば与えられますって書いてある。だから神様に求めたら、神様に祈って求めたら必ず神様が与えてくれるからっていう。そういうふうにここを理解している人がとても多くいるんですよね。とてもシンプルだから分かりやすいですよね。その言うとね。Many Christians believe that it says ask and it'll be given to you. So pray and ask God and keep God will give to you whatever you ask. でもこれ実は祈りの法則じゃないんですよ。But this is not quite, not a formula of prayer.そうやってね、本当に祈ったら与えられるからっていうのに対して、実は聖書の中でそれとちょっと矛盾している、それと相反する言葉があるんで、2つほどちょっと見ていきたいと思います。 In fact, there are two, like I'm going to show you two verses that actually contradict with that interpretation. 一つはヤコブの4章3節、 One is James 4:3願っても受けられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからですって書いてあるんですね。It says, when you ask, you don't receive because you ask with wrong motives that you may spend what you get on your pleasures. ここでね、最初に求めなさい、そうすれば与えられますって書いてあるんだけど、ヤコブ見ると、いや、願っても受けられないって書いてあることがあるよ。Like Matthew 7:7 says, ask and it'll be given to you.But James says, but there are times that you ask and don't receive. 合わないよね。で、特にここでは本当に悪い動機で自分勝手な自分の欲のために願ってもそれを求めても与えられないよってことです。And especially here it says, if you're asking for your own desire, you know, then you're not gonna get it.でもう一つは第一ヨハネの5章14節。And the other one is 1 John 5:14. 何事でも神の御心にかなう願いをするなら神はその願いを聞いてくださるということ。これこそ神に対する私たちの確信です。Says this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. ここで何でも求めたら与えられるよっていうのに対して、いやいやいや、神様の御心にかなうものは与えられるよっていう大きな条件がついてますね。Yeah. Like Matthew 7:7 sounds like, you know, whatever you ask, it will be given to you. But 1 John says, no, 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 only those that's according to his will is will be given to you. There is a big, big condition there. だから本当にこの マタイの7章7節をこれ祈りの法則ってやっちゃうと他の御言葉と合わなくなってくるんですね。だからこれは祈りの法則じゃないんだなってことが結構はっきりわかります。 So if you try to understand Matthew 7:7 as the formula of prayer, it will start to contradict with other verses. So that means this is not a formula of prayer. じゃあ何のこと言ってるのかな。 Okay, then what is this all about?何を求めて、何を探して、何を叩きなさいって言ってるのかな。 So, what should we ask, or what are we to seek, and what are we to knock? 9節11節ちょっと読んでみるとね、さっきもちょっと読みましたけども、9節11節読むと、ね、Look at verse 9 through 11. 特に11節、自分の子供には良いものを与えることを知っているって書いてあるんですね。良いものを与える。それで天におられるあなた方の父がどうして求める者たちに良いものをくださらないことがあるでしょうって書いてあります。 Verse 9 through 11, especially verse 11 says, though you, even though you are evil, know how to give good gifts to your children, and how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him.ここで何でもかんでも求めて探して叩いたらということではなくて、良いものっていうことをここで言ってますね。だから良いものが与えられるよ、良いものが見つかるよ、良いものが開かれるよ、まあ、良いものへの扉が開かれるよみたいな、そういうことだねっていうのが分かるわけですよね。 So it's, this is about good gifts, you know, good things. If you ask for the good gifts, then it'll be given to you. If you seek good gifts,And you'll find. And if you knock on the door to the good gift, it'll be open to you. それで、じゃあその後十二節読んでみると、そうだ、その前に良いもの、ね、良いものって何じゃ？って言った時に今下に出ましたね。ちょっと早く出ましたが、実はこのイエス様のメッセージのこのセクション、全く同じセクション、メッセージがルカの福音書でも書かれているんですが、それをちょっと引っ張ってきました。Yeah. Okay, so what are the good gifts? Okay, there's a parallel passage in Luke 11:13, and just compare these two. 見るとほとんどもうなんか全部同じじゃない、一部を除いて全部同じだよね。マタイの方を見ると、とすればなおのこと天におられるあなた方の父がどうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょう。でルカ見ると、とすればなおのこと天の父が求める者たちにどうして聖霊をくださらないことがありましょう。ほとんど同じ文章ですね。 Matthew 7:11 says, How much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him? And Luke 11:13 says, How much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask him?Almost identical. 何が違うかというと、良いものっていうのが聖霊っていうのに変わってるよね。変わってるというか、聖霊っていう言葉で置き換えられてる。 So good gift in Matthew is replaced by the Holy Spirit in Luke. ってことは、ここでイエス様が言ってるのは、聖霊、神様の霊のことですね。聖霊、イエス様を信じて私たちの心に入ってくる神様の霊のこと言ってる。それが聖霊、それの話をしているわけですよね。 So here Jesus is talking about the Holy Spirit. It's not just a good thing in general. It's about the Holy Spirit. When we believe in Jesus Christ, this Holy Spirit will come into our hearts. And that's what he's talking about. これをだから7節8節最初のところに当てはめると、ね、求めなさい、探しなさい、叩きなさい、つまり神様を求めなさいって、まあ、神様を求めるっていうか、救われることを求めるっていうか、ね、神様を求めて、神様を探して、神様をっていうか、神様の門、救いに至る門を叩きなさいねっていうことをここで言ってる。 So here Jesus is talking about ask and seek God and his salvation.Knock on the door that leads to God, leads to salvation. That's what he's talking about. で、その証拠に実は今日読めなかったんだけど、13節読むとね、狭い門から入りなさいっていうところにつながってるんですよ。狭い門から入りなさいっていうのは、その救いに至る門から入りなさいっていうこと。 だからここでその叩きなさいっていう表現があるのはそこにつながってるんですよね。だからここでイエス様はもう明らかに救いの話、神様を求めるということを話しているわけです。 In fact, verse 13 talks about go through the narrow gate, which is now talking about salvation. So when he says about, you know, talks about knocking the door, he's talking about the knocking the door to salvation, so that you can go through the narrow door.ね、だからここで求めなさい、そうすれば与えられます、探しなさい、そうすれば見つかります、叩きなさい、そうすれば開かれます、誰であれ求めるものを受け、探すものを見つけ出し、叩くものには開かれます、求めたら探したら見つかるよっていう、これが実は旧約聖書のエレミア書に同じようなことを神様言ってるんですね。 So it says, you know, if you seek, you'll find me, and that is also found in Jeremiah.29:13 エレミアの29章13節で、もし神様が言っているの、もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら私を見つけるだろうって、これ神様の言葉です。神様が私たちに言っている言葉ですよ。もしあなた方が心を尽くして、つまり一生懸命一生懸命私を探し求めるなら私を見つけるだろうって、このことをイエス様は単純にもう一回違う言い方で言っているだけなんですね。You see, in the Old Testament, this is the word of God. He says, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. And Jesus is simply rephrasing what God has said in the Old Testament. 大丈夫、ここまでいいですか？思いっきりバイブルスタジオ風ですけど。だから、ここで神様を探して、神様を求めて、そしてその救いの門、神様に至る道、イエス様の道へのドアを叩くっていうこと、これをイエス様はここで話してるんですね。 So here Jesus is, what Jesus is talking about is to ask, you know, ask and seek God, ask for salvation and knock on the door to that leads to salvation. じゃあ12節は何だろうって。 Okay, what about verse 12?何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさいって、これ実はうちのが僕らがですね、子供たち、すべての子供たちに教え続けてきた御言葉なんですね。 So here it says, so in everything do to others what you would have them do to you. Actually this is the verse that we taught all our children. だから自分にしてもらいたいと思ったらそれを同じことを人にしてあげなさいねって、もう本当に親切にしてあげるとか、そういう意味合いで教えてきたわけですけれども、like you, if you want something, you know, if you want other people to do something for you, just do the same to others. Don't be the recipient of kindness all the time. That was our point. でも今回ね、これ用意しててね、なんかちょっと違ったかな。まあ、外れ切ってはいないんですけど、もう実はもっと深い意味なんだな、この御言葉。いうことがちょっと見えてきたんですけど、But this time, this past week, as I was preparing, I thought, that was not quite to the point. Maybe there's a little different meaning to it. っていうのは、これ自分にしてもらいたいことを他の人にしてあげなさいっていうことね。これちょっとひねくれてるかもしれないけど、これとても危険なことかな、時には、と思うんですね。Like,I don't know if I'm twisting this, but do to others what you would have them do to you. This could be a little dangerous. 例えばテストで何かこう問題がわからないときに、ああ誰かこれ教えてくれたらすごい嬉しいのにって思ったとしますね。
So let's suppose, you know, you're writing an exam and you're stuck with this one question and you wish somebody would just tell you the answer.
その時にこの御言葉が頭によみがえってきたんですね。
And all of a sudden you remember this passage.
それで隣を見たら、ふと隣を見たら違う問題でスタックしてるお友達がいた。
And you look at your next guy and he or she is also stuck with different question that you got the answer for.
ああ僕これを教えてもらったら嬉しい。ああ同じようにしなさいって書いてあるから、じゃあ教えてあげようって。
だって聖書に書いてあるもん、
ね、なんとなくカンニングの勧めになってしまうわけですよね。
So you remember this passage and oh I wish somebody would tell me this question's answer, so I'm going to do the same And I'm going to tell that person the answer. So this would be the lesson for cheating. Right?
だから自分っていうのはやっぱり自分にしてもらいたいことっていうのはそのまま受け取ると自分の欲が基準でしょ。
危ないよね。
必ずしも自分がしてもらいたいことが本当にいいこととは限らないじゃないですか。あるいは自分にしてもらいたいことがこの人にもいいとは限らない、ね、だからなんとなくそのまま受け取ってそのままやっちゃうとなんかいろんなところに行けちゃうのかなと思うんですね。もうちょっと大事な意味がこれにあるはずなんですよ。 Like when you say do to others what you would have them do to you, that this is so centered on our selfish desire, right? The standard is my own desire, which is very dangerous.It can go anywhere. So I think there's a little more deeper meaning to it.
で、これね、この、この御言葉をちょっと見てください。
Look at this passage in Matthew 22. マタイの22章の37から40。これも皆さんご存知の、よく知ってるとこかなと思います。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。でイエス様が言われたこれが一番大事だよっていうやつですね。それであなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この第二の戒めもそれと同じように大切です。これがトップ2であるっていうわけですね。そして律法全体と預言者とがこの2つの戒めにかかっているのです。It
says, Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang onThese two commandments.
ここでね、共通してる言葉ありますね。律法と預言者。これが両方に出てくるんですよ。
Okay, now in these two verses, the law and the prophets appears in both verses.
このね、でね。立法全体と預言者っていうのは何のことかっていうと当時の旧約聖書、ね、のことを指してるんですね。旧約聖書、まあ、当時旧約聖書しかなかったから聖書全体と思ってもいいかもしれない。
And law and the prophets, it means the Old Testament, but Old Testament was the only Bible they had, so we can say this, he's talking about the Bible、okay?
で最初一番上のあマタイの方からいこうかな。マタイの22章でいくとこうここで何を言ってるかって言ったら心を尽くして神様を愛するっていうこと、そして隣人だから自分自身のように周りの人を愛するっていうこと、これが聖書の全部をまとめるとこうなるんだよっていうふうに神様は言うわけですね。聖書全部要約したらこういうふうに言うことができるよって、ね、
So in Matthew 22, 37 to 14 37 to 40 Jesus is sayingYou know, loving God with all your heart and loving others like yourself, this will sum up, this will summarize the entire Bible.
それで、マタイの7章12節では、自分にしてもらいたいことを他の人にもするっていう、この2つのポイントがありますよね。で、これが同じように聖書を要約してるんだよっていうんです。
And Matthew 7:12 says, you know, what you want for yourself and doing to others the same thing, this sums up.The Bible.
両方とも同じように聖書のまとめたらこうなるんだよっていうことはこれって同じことを言ってるってことなんですよ。
わかる？大丈夫？
ここら辺で少しややこしくなってくるかもしれない。ね、ってことは、
これ次なんかないない。
OK。ね、この心を尽くして神様を愛する、これは私がする、私が神様にすることですよね。そして今日の箇所を思い出してください。神様を求めて、神様を探して、神様のタワーをたたいたら与えられるよ。与えられるよ、見つけられるよ、ドア開かれるよ。これが私がしてほしいことなんです。わかります？神様の約束は求めたら必ず与えられるよ。探したら必ず見つかるよ。たたいたら必ず開かれるよ。そうなんだ。嬉しいよねって。これを同じように他の人にもしてあげなさい。私たちが神様を のを求めるとき、神様を探すとき、救いのドアを叩くとき、これ何をしてるかって言ったら、心を尽くして神様を愛している行為なんですね。You see? Oops. When we love God with all, I mean, when we ask, ask and seek God, and we, when we knock on the door to God, what we're doing is we are loving God with all our heart. なんでかっていうと、それが神様が私たちに願っている唯一のこと。私たちは 神様は私たちを救いたいんですよ。神様が作ってくれて、神様が愛してくれている私たちね。皆さん考えてください。神様が人間を作った時に、ね、人間を作った時に80年90年生きて死んでしまうような、死んで終わりっていう存在をわざわざ作ったと思いますか。それってなんかすごく虚しくない？なんかせっかく作ったのに80年90年で亡くなっていっちゃうっていう、塵に帰っていっちゃう、そんなものを神様わざわざ作ったのかなと思うんですよ。それじゃもったいないよね。Like you think about it, when God created man, human being, did he create something that lasts for only 80, 90 years and go back to dust? I don't think so. 一番最初に神様が世界を作られて、神様が人を作られた時、人は、ね、エデンの園というところで命の木の実を食べて永遠に生きるものとして作られたんです。せっかく神様が作られたこの人間は死なないで神様と一緒に永遠に生きることができた。だからせっかく神様がわざわざ作ったこの人といつまでもずっと一緒にいることができる、そういう存在を作ったんですね。 Like when God created us humans in Genesis 1, okay? He created someone who could liveForever and who could enjoy fellowship with God forever. That's what He created.
でもそこに罪が入って、私たちが、ね、人が神様よりも自分を選んで、神様よりも自分のやりたいことを選んで罪を犯してしまって、罪が入って、そこで神様が、ね、そんな罪が広がっては困るって言って、人は80年90年100年それぐらいしか生きなくなっちゃった。神様から離れたその刈り取りがそこにあるんですね。死っていうものが入ってきてしまった。だから私たちみんな今死ななきゃいけないわけです。
But when sin entered, God said, you know what, this sin will just spread like dandelion. You know? So I'm going to put an end to this, so they only live 80, 90, 100 years old, or 120 according to the Bible.So that is the consequence of our sin. Death entered our life.
でも神様が願ってるのはそのままじゃなくて、神様は私たちにもう一度その永遠の世界に戻ってきてほしい。私たちにもう一度神様のことを知って、もう一度神様のところに戻ってきて、神様と共に永遠に住むようになってほしい。それが、まあ、この地上でじゃなくて、この地上終わって天国に行って、そこで新しくされて、ね、生まれ変わって永遠に生きるようになる。それが神様の計画なわけですよね。
But now God doesn't want to end here. You know, He wants us to come back to Him so that we can receive life and live forever with Him.
だからそれが神様の唯一の願いなわけですよ。私たちがこの地上で幸せになることじゃなくて、私たちが神様をもう一度知って、私を作ってくれた神様を知って信じて救われて天国に行って永遠に生きることができる。そのためにあの神様を求めてほしい。そのために神様を探してほしい。そのために神様が私たちのために用意しているその救いの扉を叩いてほしいっていう、それが今日の箇所です。
So he wants us to come back to God and be saved. And in order to do so, he wants us to seek and ask God and knock on the door that leads to that eternal world.
だからそれを思った時に、その通りに私たちが神様を求めるってことは、本当に神様を愛している行為なんですね。だから今日の箇所とこの心を尽くして神様を愛する、隣人を愛するというのは全く同じことを実はイエス様は言ってるんですよ。本当に神様を愛するから私は
ね、神様を求めて与えられて、神様を探して開いて、あ、違う、神様を探して見つけて、神様のドアを叩いて開いてもらって、それがもう最高にいいことだから、 OK、 じゃあそのことを同じように他の人にも教えてあげよう、他の人も同じ体験ができるようにしてあげなさいねっていうのをここでイエス様が言ってるんです。
So when we do that, you know, when we ask and seek God and knock on the door, the promise was, you'll be given, I will get it, I will find it, and the door will open for me, and that is awesome, and that's what I want. So I'm going to do the same to the others. So people will start asking and seeking and knocking and find God.
So these two are exactly the same thing. それを神様は求めてほしいんです、私たちに。皆さんに神様を求めてほしい。皆さんに救いを求めて、救われることを求めてほしい。それが神様の切なる願いなんです。
So that's what God wants you to seek.He wants you to seek God. He wants you to seek salvation. He wants you to ask for salvation.
どうでしょうね、私たちは毎日何を求めて生きている？ So the question is, what do we seek every day? 何を探して何を求めて生きてますか？ What are you asking for every day? どんな道のドアを叩いてますか？ Which door are you knocking?
イエス様がわざわざ来られたのは、この救いを私たちに提供するためなんです。
これが何よりも素晴らしいから、地上におけるどんなものよりも素晴らしくて、地上じゃ絶対手に入らない、もう地上で私たちがどんなに働いてどんなにお金貯めても手に入れられないような本当に素晴らしい永遠に続くものだから、もうこれが何よりも最高だから、このためにイエス様が来て、何よりも最高だから、このために私たちがこれを手に入れることができるように、罪許されるように十字架で死んでくださったわけです。そしてこれが何よりも大切だから、私たちに命を与えるために、蘇ってくださった。来週もちょっとその辺話しますけどね。もう本当にイエス様が来たのも全てこのためなんですよ。神様は私たちに、神様を求めてほしい、救いを求めてほしい、天国に行くことを求め続けてほしい。私たちは毎日何を求めて生きているでしょう。
This is the very reason Jesus came, very reason Jesus died on the cross, the very reason Jesus rose from the dead, so that we could be savedAnd this is what God wants you to ask and seek and knock. But what are you asking and seeking and knock every day?
ちょっと今からビデオ、簡単なビデオクリップをお見せしたいと思います。これは生まれつき耳が聞こえない人たちが、あの人工内耳、あの内側の耳っていうの、あれを取り付けて初めて聞こえた時の。
I'm going to show you the brief video clip. This is, there are people who were born deaf, and they just implanted this cochlear, okay, cochlear, and this video shows you the moment they heard for the first time.
Recording, first hearing aid.
Are you ready?
Hi.
Hi, Cooper.
know I look like an elderly munchkin, but do I sound like one now?
今の人たちにとって聞こえる世界っていうのは全く未知の世界なんですね。本当に知らない世界だから、まあ、もちろん周りの人は聞こえてるんでなんとなく違うなっていうのは分かってたと思うんだけど、未知の世界だから彼らにとって聞こえない世界っていうのがまあ人生ってこんなもんなのかなって思ってたと思うんですよ。 You see, for those people, you know, the world of like world where you can hear was the unknown world, right? All they knew was the world of death. So they thought, that's life. それがあの、ね、初めて聞こえた時、彼らは全く知らなかった、全く未知の世界に足を踏み入れて、その時のあの表情、その時のあの感情、エモーション。But when they implanted the cochlear, they stepped into this unknown world. And you just saw the emotion there. 救われるって、イエス様を信じて救われるってこれにちょっと似てるんじゃないかなと思います。You know, the world of salvation, the world of Jesus is somewhat like this.
私たちは今の人生、この地上で生きる人生しか知らないじゃない？ね、誰も天国行って戻ってきてくれないから、でも分かんない。からこの地上の人生しか知らないんですよ。We all know that like this life on earth is all we know, right? だから人生こんなもんだって思ってるわけです。こんなもんだって思ってここでやれることをやって頑張って生きてるわけです。
So we all think this is life, so I'm going to do whatever I can to live my life.
耳の聞こえない人との大きな違いは周りの人、周りとの違いもない。周りの人もこのあったあれで言うならもう全世界耳が聞こえないみたいなそういう世界で生きてるから周りの人もこれが人生だよねって言って頑張ってここでできることして生きてるわけですよね。その救われるとかその天国行くとかそれが全く未知の世界なんです。So it's like everybody in the world is death
So everybody thinks this is life. I think that's the difference from those people because they had different people around them.
でもみんなね、この80年、90年で終わっちゃう人生を一生懸命、それしか知らないからこんなもんだ、それをなんとかよくしようって生きてるわけ。
So we all are living this earthly life knowing that we can only live for 80 or 90 years.And we're trying our best to make that life better.
それと別のものをあえて求めようとか探そうってことしないわけですよね。それが全てだと思ってるから。
And we think this is everything, so we don't really think about asking or seeking something else, a different life.
でも聖書を読んでて、イエス様が私たちに教えてくれた世界っていうのは、があるんだ。それと違う世界があるんだよってことなんですよね。そう、この地上で生きてるこういうなんかこういう人生よりももっとすごいものがあるんだよって。本当はもっと死と縁のない、全く罪とか汚い心のない、 悪のない、病気がない、ストレスがない、悲しみがない、そういう最高の私たちを愛して愛して愛してくれる神様といつも一緒に永遠にいつまでも生きることができる、そういうライフがあるんだよ。いうことをイエス様は教えてくれた。それを教えにわざわざ神としての姿を置いて人間になってやってきてくれたわけです。But there's Jesus came and told us that there's a life that's very different from what you know. There's a life where there's no death, there's no sin, there's no evil, there's no sickness, there's no stress, there's no grieving. There's a life, there's a world where you can spend eternity with God who loves you more than anybody. And Jesus set aside his divine glory and became a human and came here to tell us that. そして私たちがその世界に入ることができるように、そのためには罪が許されなきゃいけない。だからそのためにイエス様は十字架にかかって血を流して苦しんで死んでくださった。And in order to go in there, we have to deal with our sins, and that's what Jesus did for us.そして来週イースターでね、蘇りの話します。蘇って命を持ってきてくれた、ね、死んで終わりじゃない、その命をいただいて私たちがその次のライフに入っていくことができるように、イエス様蘇ってくれたわけですよね。 And we'll be talking about resurrection next week, but Jesus rose from the dead, brought life to us, the life beyond death, so that we can receive that lifeAnd go into this world of eternity. これが究極の、今日の箇所で言うならば、これが究極の良いものなんですよ。これを与えたいと思って神様は待ってるわけです。私たちがそれを求めるの。And that's the ultimate good gift that Jesus was referring in today's passage. The good gift. And he wants us to have that. And that's why he wants us to ask for that good gift and seek.皆さんそれ欲しいですか？これイエス様を信じてる人もまだそれを完璧に手に入れたわけじゃないんですよ、ね、そのなんか引き換え券をもらったみたいな、なんとなくあのレザベーションをしたとかそんな感じ、とりあえずレジストしましたみたいな、それがクリスチャンですよね。でもそこに至るにはやっぱりそれを求め続けていかなきゃいけない。いつもイエス様を信じて、信じ続けて、求め続けて、ノックし続けて、そこを歩き続けて、最後にはい、よく来たねってそれをもらえるわけですよね。だから私たち、イエス様を信じている者もそれを求め続けて生きていく必要がある。 And we Christians don't think you already have this. It's kind of you just registered to go into heaven, okay? You're still on the way. You registered, yeah, you got your seat there, but you have toGo there, and in order to do that, you have to continue to believe in Jesus every day and keep seeking, keep knocking on the right direction. 皆さんどうですか？欲しいですか？欲しいですか？この道の世界に行きたいですか ？So my question is, do you want it? Do you want to step into this unknown world?まだ僕らも知らないです。僕もこうやって偉そうに話してるけど、本当に実際にどんなに素晴らしいか、きっと僕はあんまりボキャブラリーいないんで、素晴らしいとかそういう言葉しか使わないんだけど、めちゃくちゃ素晴らしいと思うんで、全然知ってもいない。本当に最高のところだと思うんですよね。もうぶったまげると思うんですよ。僕も分かってるようで分かってないから言ったらもう開いた口塞がんないと思うんだけど、ね、本当にそんな素晴らしいものが待ってる。それを今日、求めて、明日もこれ欲しいと思いながら、明後日もこれ欲しい、だから神様を教えてください。それを求め続けて生きていきたいなと思うんですね。You see, this is the most wonderful things. And I don't even know. Okay, I'll be surprised when I get there because, you know, I'm just telling you that what I know from the Bible, but I've never seen it. But as Christians,We want to continue seeking this, and we just tell God, I want this, I want this, I want this every day. 皆さんまだ知らない人も
本当にこれを見つけることができたら最高だと思います。
死んだ後が変わるだけじゃない、死ぬ前も今の時点で本当に生き方変わる、自分の価値観変わる、本当に自分が今までどんなに虚しいものにとらわれてたか、ね、
ぜひね、このイエス様のメッセージのように求めて探して叩き続けて、それが与えられるのを体験しながら、ね、歩んでいきたいなと思います、ね。
So let's continue asking, let's continue seeking, let's continue knocking, and receive what God has for us.
お祈りしましょう。Let's pray. 天のお父様、感謝します。この御言葉、本当によく誤解されやすい箇所ですけれども、こんなに深いメッセージがそこにあったのを神様が教えてくださいました。本当に神様、私たちがあなたを求めて救われることを求めて毎日生きていくことができます。もう他のいろんなことに心をとらわれている私たちですけれども、その中で違うものを求めて生きるんじゃなくて、一時的なものを求めて生きているんじゃなくて、あなたを求めて天国に行くことを求めて生きていくことができるように導いていてください。
Father, we thank you so much for this message. Yeah.This passage is often misunderstood, but you've revealed to us the real meaning behind this. And Father, we pray that we can continue asking and seeking and knocking on this door that leads us to the world of eternity.
本当に感謝します。イエス様の名前にお祈りします。Thank you so much. In Jesus' name we pray. Amen.